エペソの信徒への手紙第1章15節から23節。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として、教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。以上です。今読んだこの箇所にはパウロの祈りが記されていますね。まあ、祈りというのは本来神様に向かって語るものですけれども、それをなんでエフェソの人たちのこの手紙の中で、ね、紹介するんだろうか。まあ、それはエフェソの教会の兄弟姉妹たちを慰め励まそうとパウロが願っていたからだろうと思われますね。まあ、自分たちのことをいつも祈ってくれている人がいる、まあ、それだけで慰められ励まされますよね。まして16節にあるように、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし絶えず感謝していますと聞けばね、まあ、それこそ大いに励まされたに違いありません。パウロはここで絶えず感謝していますと書いてます。まあ、パウロの祈りの中にはいつも神様への感謝があふれていたんだろうと思いますね。ボン・フェッファーという神学者がいましたが、彼が感謝の大切さを語ってこう言いました。小さなものをも感謝して神の御手から受けようとしないものに、神はどうして大きなものを委託することができるだろうか。まあ、これは私たちが感謝すればするほどますます感謝なことが起こってくるということですよね。裏を返せば、小さなことに感謝することがなければどんどん感謝は消えていってしまうということでもあるんだろうと思います。まあ、私たちはいつも主にあって喜び感謝するということを身につけていきたいと思いますね。ところでパウロがここで感謝しているのは何かというと、エフェソの教会の人たちが主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞いたからだってパウロが書いてますね。まあ、ここには真の教会、あるいは真のキリスト者の2つの特徴が要約されています。それはキリストへの愛と隣人への愛という、この2つの特徴ですね。まあ、教会がどれほど正当的であろうと、あるいはその神学がどれほど純粋であろうと、教会堂や礼拝がどれほど立派であろうと、そこにキリストへのまっすぐな愛と隣人への真実な愛がなければ、真の意味での教会であるとは言えないということですね。真の教会はキリストに対する愛と隣人に対する愛とのこの二重の愛に特色づけられているものであって、まあ、神様に対する熱心はあってもね、隣人への愛はないとかね、あるいは逆に神様が脇に置かれてアクセサリーのようなものになってですね、人間だけが楽しんでいるような社交場のような教会は聖書の教える本当の教会の姿ではないということを私たちは心に覚えておきたいと思います。さて17節からいよいよパウロの祈りが始まります。この祈りはエフェソの教会の人々のために取りなす祈りなんですね。まあ、この祈りの中でパウロはいくつか大事なことを祈り、そして願っているわけですけれども、実はこの祈りを一言でこのその要点は何かといえばですね、この祈りは聖霊を求める祈りだということが言えるんだと思うんですね。パウロは初めの17節でこう祈りました。 どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、とありますね。まあ、ここでパウロは聖霊を知恵と啓示との霊と呼んでいますね。何の知恵でどんな啓示かというと、神様を深く知るための知恵であり啓示だと。まあ、聖霊によって私たちは神様を深く知ることができるんだってことですよね。それは単なる頭の中の理解、知識ということじゃなくて、心において神様を知り、心の奥底から神を実感し、信頼し、確信することができるようになるということですね。ローマの信徒への手紙の中でパウロはこう教えています。8章の15と16節です。週報をお持ちの方は週報を見てくださいね。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神のことする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいますと。もしあなたが今神様を心から天のお父様と、あるいはお父さんと呼ぶことができているとすれば、それはあなたのうちに住んでおられる聖霊があなたに教えてくださったんだと、聖霊がそう呼ばせてくださっているんだということですよね。聖霊の働きによって私たちは自分が神の子とされていることが心の奥底から分かるようになる、そうこう信じることができるようになるということなんですね。またもう一つ、コリントの信徒への手紙の1の中でパウロはこう教えています。12章の3節ですね。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと。もしあなたがイエス様を心から主と呼ぶことができているとすれば、それはあなたの中におられる聖霊による理解であって、聖霊によらなければイエス様を主とはっきりこう信じることはできないということですね。まあ、そればかりではないですね。聖霊はあなたのうちにいて、あなたに罪を示し、あなたを悔い改めへと導いてくださいます。また十字架の意味をはっきり理解させて、あなたに罪の許しと救いの確信を与えてくださるのも聖霊の働きだということですね。聖霊はイエス様を信じる皆さんのうちにもうすでに住んでいて働いていてくださると聖書は教えているということですね。さて続いてパウロは18節でこう祈っています。心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるようにと。聖霊が働くと私たちの心の目が開かれて、神様から与えられている希望がはっきり見えてくるということですね。さらに私たちが受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているかが分かってくるっていうんですね。まあ私たちは目に見えるものに振り回されたり落ち込んだり、ああもうダメだと投げやりになってしまうことがよくあるわけですけれども、そんな時間違いなく言えることは、その瞬間私たちの心の目は閉じてしまっているということです。そのために神様がお与えくださった希望、あるいは神様が受け継がせてくださるこの豊かな栄光っていうものが全く見えていないということですよね。そういう意味でも聖霊によって、私たちの心の目が開かれるように祈り求めることが必要なんだということです。皆さんは今その希望がはっきり見えていらっしゃるでしょうか。聖霊と御言葉によって神がくださる希望をはっきり見ることができるように求めていきたいと思いますね。さらにパウロは続いて19節から23節でこのように祈っています。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。 教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場ですと。パウロはここでまず神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるようにと祈ってますよね。まあ、おそらく今ここにいらっしゃる皆さんは神様が力ある方であるということを、まあ、知っていることは知っているんだと思います。そんなこと初めて聞いたって人はね、一人もいないに違いない。まあ、しかしどうでしょう、私たちは現実の問題の中でこの神の絶大な力というものをどれだけ確信していると言えるだろうか。単に知っているっていうこととそれを確信しているということには大きな隔たりがあるのではないかと思いますね。パウロはそういう人間の弱さを知っているからこそ、まあ、ここでこう祈ったに違いないと思います。ここで祈られているのは神の絶大な力を心の確信として知ることですね。聖霊はそのような確信を私たちのうちに与えてくださるお方なのだということですね。しかし実はそれだけじゃないんです。20節でパウロは神はこの力をキリストに働かせてと言っていますけれども、この力っていうのはまさしく実は聖霊の力そのものなんですね。聖霊は私たちに確信を与えるだけじゃない、その力そのものが聖霊の力なんだってことです。キリストを死からよみがえらせ天の神の右の座につかせたのはこの御霊なる神の力によるものだったと。またキリストあらゆる支配の上において天の諸々の霊の上に立つお方としたのもこの聖霊なる神の力であったとパウロは記してますよね。悪霊に打ち勝ったってことです。このキリストを死からよみがえらせた力を持つ聖霊が今教会に、そしてキリストを信ずる私たち一人一人のうちに注がれている、そして住んでいてくださる、それが教会であってそれがクリスチャンなんだということを私たちは決して忘れてはならないんだと思いますね。死の力をも打ち破る力のあるお方が私たちのうちに私たちと共にいてくださるというわけですから、そういう意味で私たちはどんな困難や問題の中にあったとしても決して絶望に陥る必要はないということです。今あなたはどのような問題の中にあるでしょうか。どんな困難に遭遇しているでしょうか。たとえそれが何であろうと、あなたと共にあなたのうちに御霊なる神が住んでいてくださる。ですから主の御前にひれ伏して主により頼んで祈り願い、そして従っていくならば御霊なる主がきっとその問題と困難を取り除けて打ち砕いて乗り越えさせてくださる、そうに違いない、そのように聖書は約束してくださっているということですね。あるカトリックの神父が一人のご婦人に電話をかけたそうです。ご主人はその後いかがですかとその電話で尋ねたっていうんですね。実はこのご婦人はしばらく前にご主人の病気がとても悪くなったために、まあ、なんと50年ぶりに教会を訪れてきたっていうんですね。ところがこの電話の向こうでご婦人はこう答えました。主人は亡くなりました。神様はなんてひどいことをなさるんでしょうか。まあ、突然そんなことを言われてこの神父さんは焦ったそうです。そして慌ててですね、いや神様はそんな悪いことをなさる方じゃありません、本当に神様を信じて神様の御業を信じていくしかないのですと、まあ、言ったそうです。するとその女性は神父の話を打ち切るかのようにちょっと強い声でね、神なんかいないと叫んだっていうんですね。神様がおられるんならこんなことするはずがない、今は私はただただ一刻も早くこの世から去って主人のもとに行きたいと、まあ、強い口調で言ったそうです。まあ、神父はさすがに少々動揺しましたが、まあ、なんとか落ち着きを取り戻して、そしてこのご婦人に言いました。これからイースターのミサが始まりますから、あなたのために祈ります。今そんな辛い出来事の中で神はいないとおっしゃるその気持ちは本当によくわかりますけれども、僕は信仰を持ってキリストの復活に自分の人生をかけているものですから、意地でも言わなければなりません。神はおられます。すべての人を愛する神の御心はあなたを救います、信じてください。すると一瞬の間の後にそのご婦人はこのように言いました。こうして神父様がわざわざ私に電話してきてくださったのは神様の技だとそう信じます。まあ、これはまさに信仰の戦いですよね。 神なんかいるものかと叫ぶ必死な気持ち、いやそれでも神はいると確信を持って言う宣言、まあ、実は私たちはみんな心の中でずっとそんな戦いを戦ってきているのではないでしょうか。だから聖霊によって神の絶大な力を悟って確信させていただくことがどうしても必要なんだろうと思いますね。聖霊は今あなたの心にそういう希望と確信を与えようと願っていらっしゃいます。御霊なる神と交わり、御霊なる神の御声に聞き従うこと、それが希望と確信の源だということですね。さてこの祈りの最後にパウロはキリストが教会の頭であり、教会はキリストの体であると言っています。教会そのものである私たちクリスチャンは頭であるキリストに導かれて、キリストの技を行う手であり、キリストのメッセージを担って走る足であり、キリストの言葉を語る声であるのだということです。まあ、人間の体が頭だけでは何もできないように、キリストは体である教会なくしてはこの世界で何もおできになりません。また体である私たち教会は頭であるキリストなくしてはこれもまた何もできないんですね。私たちの一挙手一投足は全て頭であるキリストの導きによるものでなければ、神の愛を表すことも栄光を表すこともできないということです。キリストの体である教会は頭であるキリストと一心同体となって、この世界に神の栄光を表すために存在しています。私たちはキリストの手となり足となって、この世に神の愛を表し、神様の清さを表し、あるいは神の偉大な力を表すために今ここに生かされているっていうことですね。まあ考えてみれば素晴らしいことですね。私たちの人生を通して神の愛と栄光が表される。そのためにあなたは今神様に愛され祝福されているんだっていうことですよね。皆さんはこの神からの使命を知っていらっしゃるでしょうか。そしてその使命に生きていらっしゃるでしょうか。私たちはキリストの体であり、キリストの愛と清さと栄光を限りなく表すためにこの世界に置かれているということを信じて生きていらっしゃるでしょうか。イエス様は今も私たちと共にいて、私たちを通してご自分の愛と清さと栄光をこの世に届けようとしていらっしゃいます。キリストがあなたと共にいてくださる。ですから私たちは恐れる必要はありません。キリストに信頼し、その御声に聞き従うなら、主は必ず素晴らしい御業を行ってくださるに違いない。そのことを信じつつ、新しい一週間をスタートしていきたいと思います。お祈りをいたします。